火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。3月31日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということでね、いよいよ3月最終週でございますが、先週の放送でね、何を勘違いしていたか、先週の放送の時にも、最後の週ですなんて言ってね、もう来週の放送は4月ですなんて言ってましたけれども、もう一度ありましてね、今日が最終、3月の最終放送ということになりますけれどもね、もう明日からですか、いよいよ、新年度、ね、皆さん新しいことを始められる方も、まあそうでない方もね、まあ、新規一点という方多いと思うんですけれどもね、何か新しい意気込みなんかあればね、メッセージの方いただきたいなと思っております。アドレスは 99@815.fm 99@815.fm まで。なんか新年度の、新年度というか、まあ、4月ですから何かやはり新しい、スタートというような感じがしますんでね、その意気込みとか、気合とかね、目標とかね、なんかそんなあればまた教えていただきたいなと思います。ね、もう4月に入りますと、もう言ってる間に、いよいよ、プロ野球も開幕でございますしね、昨日だかおとついだかでオープン戦も全て終わりまして、ね、もう高校野球ももちろん、盛り上がっているところで、今日でベスト4ぐらいが揃ったのかな、わからないですけども、ちらっと、見てましたら、花巻東でしたっけ、岩手かどうかの学校ですね、初出場かなんかの、左のピッチャー菊池くんかなんか、ガッツポーズが非常に、なんていうんですか、爽やかなこう感じでね、昔ならあまりああいう派手なのは、いろいろとあったんですが、いろいろ言われたみたいですけどもね、今はやはりあの爽やかさがあれば雰囲気もいいじゃないですかね。なんかこう甲子園の新しいスターという感じがしますけれどもね、今日も相棒紹介したいと思います。チキンソウルの今市からでございます。
はい、こんばんは。チキンソウルの今市からでございます
ね。選抜、はい、野球も盛り上がっておりますよ、うん、
はい、
ね、もう本当にプロ野球4月3日ですか、
はい、
開幕ということで、
ね、
もういよいよでございますよ、うん、もうやはりこうなんていうんですかね、 WBC の影響もあって、うん、やはり今年はかなり野球が、ね、注目されてると言いますか ね、うん、スポーツ紙見てましても1ページ多いような感じがしますね、なんとなく、ね、うん、まあ、今は高校野球もあるし特にですけれどもね、まあ、
はい、
あとはもう、もう皆さんの好きなチームを応援するばかりでございますけれどもね、うん、まあ、ね、その中でですね、はい、私はまあ、野球も好きなんですが、うん、その中でも、その中でもって言うとおかしいな、野球の中でもって言うとおかしいですね、
できればピッチャーとかそういう話になるのか
そうなります ね、 ね、私ね、漫画でね、はい、アブさん、
アブさんね、
大好きなんですよ、
ね、物干し竿、酒しぶき、ね、
そうですよ、うん、もうね、有名なもう水島新司さんの、
はい、
ね、もちろんドカベンとかね、
はい、
有名な漫画もたくさんある中で、やっぱこの長く、はい、アブさん
長いです ね、
ね、驚くことに62歳でまだ現役やったんです ね、 ね、
まあ、普通ならもうちょっと年金もらえそうな感じなんですけどね、
ずいぶん前ですけど、はい、水島新司さんのインタビューを見てると、うん、アブさんはずっと引退させませんみたいな感じで書いておられたんですけど、うん、やはりもう62歳ですから、はい、
あね、
ついに、うん、今年で引退することになるそうです、
はい、
漫画の中で、
漫画の中で、
はい、
漫画の中しか言いません
ね、もちろんもちろんそうなんですけどね、影浦安武っていうんですよ、ね、安武を安いにね、武士の部でそれアブさんなんですね、はい、まあ、お酒とかけてるところもあるんでしょうけど、
はい、アブさんっていうお酒があるんですね、
そうそうそうそう、ね、はい、それこそもうどうですか、うん、もう野球の、日本プロ野球の歴史を ずっと、
はい、見続けてるというか、その現時点でずっと動いてるというかね、
そうなんです、描き続けてきた、うん、はい、ね、あのそれこそ村田兆治さんのね、はい、との話があったりですね、
ありますね、
落合監督が選手の
エモヤン投げてましたからね、
そう
野村監督はちゃんとね
現役でしたからね最初アブさんの登場のあたりは、うん、兼任監督やったんじゃないですか、うん、南海のね、そうそう、南海ホークス
エナツが出てきたりね、
そう
本物の話やからね
そっちはね、うん、でもなんかあの確かね、はい、あの今はソフトバンクホークスですか、はい、ですけれども、ね、ホークスでは、アブさんの背番号ですか、うん、何番でしたっけ、90番、
まあ、
これ確か誰もつけてないんじゃなかったでしたかね、
そっちの方はね、うん、本当の世界でも
、
うん、つけられない
というか、ね、つけてないというようなこと聞いたことありますけれどもね、アブさん非常にね、もうどういうんですか、ね、人情話が
結局ね、バットもボールも出てこない回があったりね、
あります、あの飲み屋でずっとお酒飲んではる、
結局ね、ほんでアブさん喋らないっていう時も
あるかもしれない、
ね、あのいつものあのね、あの大虎 の、あのカウンターで座ってグビッと飲むだけで、他のね人たちが、サブキャラがね、頑張ってそのままストーリーを終わって、ね、
息子なんかも もね、影虎かなんか
って
ね、
そうそうそう、
あのピッチャーになりますからね、左腕のね、はい、早い球投げたり、
弟もプロ野球選手ですからね、小林君
ね、もう皆さんこれ全然知らない方は何のこっちゃっていう話ですけど
どこの近所の話してるみたいな話なんですけどね、
結構ね、あれ好きな方多いと思います、
でもね、僕あれ読み出したのがね、
うん、
小学生ぐらい、
あ、そうですか、
ドカベンとか併用ね、同じ時期なんですよ、
はいはい、
ただ、成人向けの漫画の雑誌やったんですよね、
はい、そ
うですね、僕たちはまだその少年の頃は少年ジャンプとかね、うん、あっちのチャンピオンですよ、
そうです、ね、
チャンピオンの時代ですからね、
はいはいはいはい、
見てましたけどね、
ね、
アブさんだけ読みました、
アブさんだけ読んでましたからね、うん、なるほど、
ちょっとサービスショットがあったりするんですよ、
あ、なるほどねだから例えば喫茶店とかね、はい、あのお昼とか例えばご飯食べに行ったり、うん、お茶飲みに入って時間潰す時でも、はい、あのその雑誌があると、うん、他の漫画読まないんですけど、ね、アブさんだけ読んだりはしますね、今でも結構好きでございます、
サービスショットがあったり、
そうですね、サービスショットはあまり期待しませんけれどもね、うん、結構あの私の自宅には、はい、アブさんの本たくさんありますから、
ね、あれちょっとコミックでもちょっと高いですね、
そう
ちょっと大きくてね、
ちょっと大きいんですけれども、
子供にはちょっと辛かった、
ちょっと辛い、重いですから
ね、
そんなバカなこと言っておりますけれどもね、まあ、アブさんもついに引退ということですけれどもね、うん、まあ、しかし、野球もうね、あの見てるばっかりじゃなくて、私もこれだけ暖かくなってくると、うん、自分自身も野球やりたいななんてこの間ずっと思ってるんですが、
はい、
ね、またちょっと企画して、
うん、
ね、もう本当にスポーツ皆さん体動かす時期でございますけれども ね、もう暖かくなってきて、ね、あのお花見もそうですけれどもね、まあ、しかし皆さん、まあ、やっぱり風邪ひかないよ、
まずはね
気をつけていただき、
健康一番です、
はい、と思っております。もう今日はね、皆さん の、うん、あの新年度の意気込みという、うん、新たなるスタートでございますので ねまだ後で今一からの新たなるスタート聞きたいなと思いますけれどもで、なんか考えておいてください、
はい
はい、というわけで今日の1曲目です、
うん、
今日は、まあ、暖かかったんで、はい、なんとなくこう春の感じもするんじゃないでしょうかね、この方たちの曲にしては、
まあね、
うん、いい雰囲気で、うん、はい、聴いていただきたいと思います。キスでハードラックウーマン。
チキンソルのこの1曲、
はい、チキンソウルこの1曲のコーナーでございますけれども ね、このコーナーはアマチュアミュージシャン、チキンソウル今一からがですね、
はい、
とっておきのこの曲を、
ね、
棚から一つかみというコーナーなんですが、
はい、
今週はね、この4月の5日ですか、
はい、5日ですね、
はい、八日市ジャズフェスティバル、
うん、
琵琶湖ジャズフェスティバルっていうのかな、
琵琶湖ジャズ
フェスティバル in 東近江ですね、
うん、
この東近江市そこら中で、
はい、
至るところで、いろんなライブ演奏が行われるというね、うん、
はい、
イベントがありますんでね、うん、もうやはりジャズで、
はい、
ここはもうズバッと
ズバッと
ズボッと、ジャズを、たっぷりと、ね、今一からに紹介していただこうかなと思っておりますけれども、
ね、まあ言うてもね、はい、ジャズですから、
ジャズ
そんなに堅い字張らず
そうですね
ところですけどね、まあ先ほどね一発目聞いていただいたのが、
はい、
まあ巨匠と言われるマイルス・デイビスね、
はい、
We are the っていうね、もう正統派な感じのね、
うん、
ジャズですね、
はい、
1954年ですからね、はいはい、もう僕の生まれるはるか昔。
そうですよね、1954年。
うん、まあ、モダンジャズ自体がね、まあ、この辺からずっと盛り上がってくるわけですけどもね、僕の好きなね、ドラムがね、アート・ブレイキーっていう方がね、はい、この人はまあジャズ・メッセンジャーっていうバンドでまたヒット曲をね、ジャズのヒット曲いっぱい出すんですけど、まあ、あのね、結構あの派手な感じのね、うん、花のある、はいはい、ドラマーでしてね。で、まあ、どうですかね、マイルス・デイビス自体はやっぱりあの、こう、クールって言われる感じのね、うん、あの、あんまり熱い感じの、演奏というよりは、うん、そのクールに、こう、なんていうかね、冷たいわけでもないんやけどね、
はいはい、
うん、あの、クール、よくあの、どうかな、70年代ディスコ。
はい。
の場合はホットチューンとか言ったね、
はい、
ヒットチューン、
そうですね、
イケてる曲のこと、はいはい、ホットって言いますよ ね,
ましたね、
それの真逆ですね、がクールっていうんですね、クールっていうのもイケてるという、
うん、そうです ね,
ね、意味取れますからね、あの昔あのマイケル・ジャクソンが、
はい、
バッドっていうやつなのね、それと一緒ですね、はい、グッドの逆はバッドで、バッドはいいことだというので、アルバムを作ってましたからね、うん、まあ、あのクールの誕生というアルバム自体をね、まあ、マイルス・デイビス作ってましてね、その時はまあ1950年代のやつですけどもね、
はいはい、
で、まあ、その後ですね、この人その場にずっといることはありませんので、
はい、
いろんな音楽を取り入れていくわけですね、
はい、
で、なんていうんですかね、大所帯にだんだんなっていくわけですよ、うん、もうギターが何本数本あったり、コンガがあったり、
はいはいはい、
いろんな、音楽形態に持っていくんですけども、うん、あのただ一つ、ね、この人がやらなかったのは、あのよく、うん、フリージャズと言われる、
はい、
まあ、ジャンルっていうと、もう僕も変な話ですけどね、はい、あのジャンルがありまして、とりあえず個々がフリーに音を出していくという、うん、まあ、極端に言えばそういう、まあ、ただ、はい、あのカテゴリーはちゃんとあるんですけどね、うん、あんまり音を外さないようにはちゃんと仕組んであるんですけども、うん、まあ、フリージャズの形態だけはこのマイルス・デイビスは手をつけなかったと言われてますね、うん、ただまあどうでしょうね、あの普通に聞く分ではあのその違いがどこまで伝わるかっていうのはちょっと難しいところもあるんですけども、うん、それが70年代から80年代にかけて、うん、そういう時代がありまして、その後あのかなりポップな感じのエレクトリック化をされていくわけですね、はい、音自体が。で、当時はまあ50年代というとドラムもベースもあのアコースティックなんですよ、
はいはいはい、
ウッドベースとか ね,
そうですね、
大きいやつね、あれを使ってるんです
けど、立てて弾くやつ
ですね、立ててね、
はいはい、
今度寝かしてから、ね、こう弾くあの エレクトリックベースっていうのが出てくるわけですよね、はいはい、そこにですね、若干21歳ぐらいだったかな当時、はい、マーカス・ミラーという男が、はいはいはい、出てきましてね、なんとプロデュースをその男に任すということになるわけですよ。でマイルス・デイビス以外、まあ、っていう男の人はですね、まあ、あの公民権運動であったりね、あの、まあ、彼も黒人ですから、その白人からの迫害も受けたりとか、うん、いろんなそういうプレッシャーの中でねやっておられたんですけども、意外とその白人を使ったり、うん、東洋人とか ね,、ね、日本人も使ってましたね、一時は、赤木圭さんかな、うん、っていうのはキーボードで使っておられたりして、まあ、あの音楽に関しては、ね、かなりあのこうフリーな感じで、だから若いからってダメだよみたいなことはなく、うん、
なくね、
うん、あのいいやつやったら何でも使う、
いいものはいい、
うん、というのでね、マーカス・ミラー、
はい、
うん、もう秘蔵っ子中の秘蔵っ子になりましたね、
うん、
そこから彼もすごい伸びるというか、今ではもう完全にプロデューサー業というかね、
う
ん、大御所と言われる人になりましたけども、その時にですね、うん、やっておられたライブ版とかがねすっごくいい録音あるんですけども、で、80年代ですね、チュチュ TUTU でチュチュ
チュチュ、
うん、
はい、
バレエの、うん、踊るバレーね、
はい、
ボールのバレーじゃなくてね、はいはい、の、こうふわふわっとしたとこう、
うん、
服の、
はい、
チュチュとか言うらしい、
あれチュチュって言うんですか、チュチュって言うんですか、あれ
お嫌いですか、
ね、いやいやいや、あチュチュって言うんですね、
チュチュらしいですよ、
うん、
はい、バレー用語みたいですね、
あそうですか、う
ん、でそのチュチュという曲を作ったんですけどね、うん、まあ曲の雰囲気はね、
はい、
そのバレーな感じじゃ全
然ない、
全然全然ない、
バレーではない、
僕の好きなのはもうファンクな感じのね、もうイントロからもうバーンと攻めていく感じなんですけど、 クールに。
なるほど。バレエダンサーは決して踊れないタイプ
の。踊れないタイプの
曲になって
ます。曲になってますでね。
なるほど。
マイルス・デイビス、この時にね、まあ、エレクトリック化していって、音がだんだん大きくなって、
はい、
その当時ね、新しいベースの弾き方も、うん、スラップ、今、まあ昔で言うチョッパーですね。
はいはいはい、はい。
ドゥペッドゥペッとかいうね。
はいはいはい、親指でこう弾く。
弾き方が出てきますね。まあ僕もあんまりどちらかというと好きな方ではない弾き方なんですよ。ただね、このマーカス・ミラーだけは許しちゃいます。うん、かっこいいです。
はい、
でやっぱりね、抜けてる人間のね、出したことはやっぱ違いますね。まあ、聞いてても気持ちよいので、ね、まずは、この、マーカス・ミラーの曲。
はいはい、
ね、これはもう90年代入ってからの録音なんで、はい、マイルス・デイビスは参加してません。マーカス・ミラーのバンドで、
はい、
やっておりますので、そのじっくり聴いていただきましょう、
はい、
マーカス・ミラーでチュチュ。
はい、聴いていただきました、うん、曲は、
はい、
マーカス・ミラーでチュチュ
チュチュです。
なるほど、ね、うん、ね、なんかこ うオープニングびっくりしましたけどね、
ジャーンってなる、
いきなりね、静かに始まったかと思えばいきなりガーンってきましたね。
そうそう、
はいはい、
ね、まあ、クールな感じですけど、
そうですね、
でもね、
うんうん、
トランペットがね、
はい、
まあ、マーカス・ミラーのバンドで90年代ですから、はい、当然マイルス・デイビスいませんので、
はい、
ただミュートした、ね、うん、音の感じで言えばもう、ま、マイルス・デイビスをもうそのまんまやってくれみたいな注文の中で、
うん、
吹いてる感じで、
はいはいはい、
聞いていただきますけどね、
はい、
まあ、スラップというかボンバーンっていうね、
そうですね、
こうなんていうか攻撃的な
印象的な音ですね、
音ですけどもね、はい、エレクトリックベースでいうと、まあ、これが一つの奏法としてはね、うん、もうかなり今では一般的になりましたけど ね、まあ、この人が始めた時にはまだまだこれからっていう感じだったんですけどもね、あと、まあ、ジャズでエレクトリックベースといえばですね、
はい、
この人が出てきます、
はい、
ジャコ・パストリアス。
ジャコ・パストリアス、
ジャコ、ね、ジャコパスとか
言
おうね、
そうですね、あなた好きですね、結構よく出てきますよね、あなた
この人の好きなんですよね、
はいはい、
この人たちもね、まあ、このジャコの場合はもうお亡くなりになられたんですけども、はい、デビューはい、の時期はほぼ一緒なんですよ、マーカス・ミラーと、
うん、あ、そうなん
ですか、うん、で、音の悪いね、海賊版っていうんですか、
うんうん、
あの辺のやつでね、ダブルベースでね、
はい、
共演してるのとかね、聞くんですけどね、えげつない
です、いかついですね、
いかついですよ、
間違いなく
これがまたね、もう超絶の早弾きみたいなね、ティーンタウンとかいう曲がまたあるんですけどもね、それをねユニゾンで弾くんですね、
あ、もうただね、もうそう聞いただけでいかついですね、
いかついでしょで片やスラップでブンブンってなんですけど、はいはい、このジャコさん、
はい、
この人のベースも特徴がありまして、
はい、
普通はギターとかはね、フレットというのがありまして、
はいはい、
音階がカッチリ音が出るんですけども、
ね、
この人の場合フレットを抜いて、
はい、
ズンベラボンっていうんですか、真っ平らにしてる、どちらか
と、まあ、楽器をされない皆さんに説明しますと、うん、まあ、ギターベースのネックってあの細いとこです ね、
ま
あ、左手でみんな持ってるとこですね、はい、押さえるとこ、
はい、
そこにパッと前から見ても線が引いてありますね、
引いてますね、
はい、あそこはこうちょっと出っ張ってるんですね、
はい、
言えば、
うん、
そして音階がそれで一個一個分かれてるわけですけども、ね、そこが、うん、ないと、
ないんです、
もうつるんとしてるわけですね、
つるんとしてるんで、
はい、
ちょっと間違うとえらい音になる、
はいはい、
まあ、バイオリンと同じですね、基本的にはそういう形になるので、
はいはい、
音感がしっかりしてないとね、聞くに耐えない音になるという恐ろしい楽器になるんですね、
はいはい、ウッドベースもそうですけど、
ウッドベースも同じですね、はいはい、ちなみに僕はジャコさんと習ってね、
はい、
同じタイプの、
はい、
フレットのないベース自分で持ってますけどね、
でも線引いてありますからね、
線引いてあでもジャコの場合も線引いてあるんですよ、
あ、そうなんですか、
この人はわざわざ自分で抜いて、
はい、
で埋めたるんですね、
あ、なるほど、
埋めてるタイプを使ってますからね、
はいはい、
で音で言うと真逆ですね、そのスラップと、
うん、そうですね、
もうあんっていうか、もうなんやのみたいな感じの、
ちょっと滑っていくような感じの音ですね、
すごくふっとする曲っていうかね、
はい、
曲奏になるんですね、この人自体は1976年にジャコ・パストリアスの肖像というね、
はい、
ものでソロデビュー、
はい、
まあ、これが多分一番売れてます、
ああ、そうですか、うん、
で、この曲、このアルバム自体をね、
はい、
聞いてプロになるというかベーシストになろうと思った方がね、多分世界中に何万人といると思うんですね、
ああ、そうですか、
で今でね、リチャード・ボナンっていう、
はい、
アフリカの人がですね、うん、まあ、もう3本の指に入るかな、その、この手の世界では、
はいはい、
うん、もあのアフリカでレコードマン聞いた時に、うん、これは俺はもうベーシストになるしかないとか思って習えたんですけど、まあ、それもまた超絶ですよ。
ああそうです。
もう、うん、まあ、これもまたねあのアルバムまた持ってきたらね、
はい、
やりたいんですけどもね、うん、まあ、なんといってもねこの人の、うん、そのフレットレスを、
はい、
楽しんでいただけるにはどれがいいかなと思いましてね、うんうん、これを聞いていただけるとねすごいあのふわーっとねいい気持ちになる。
ああそうですか。
うん、こうファンキーなやつじゃないやつでね、
気持ちいい感じ、
気持ちいい感じでね、はい、で、バックに流れますのがね、はい、ピアノが、フェンダーローズを多分弾いてると思いますけども、ハービー・ハンコックがきらびやかに、
きらびやかに、
色を添えてますんでね。
なるほど。もう、うん、有名人ですからね、もうね、もう皆さん、
デビューアルバムにしてもうすごいメンツが揃ってるアルバムですから、
そのあと大御所になられた方ばっかりが集まってる感じですね。
これをねまた春の、はい、いい感じの、はい、聞いていただけると思います、ジャコ・パストリアスでコンティニューム。
はい、というわけで聞いていただきました、うん、曲は、はい、ジャコ・パストリアスで、はい、コンティニューム。
コンティニューム、
ね、あなた曲紹介ちゃんと、
ね、っで普通のめりましたね、
ちゃんと言えてませんでした、ね、
フレットがあったみたいですね
コンティニュームですね、はい、いい感じですね、はい、もうこんなんかボーンとした感じの、ね、
いい感じでしょ、
まあ、ジャズといってもいろんなタイプがあることがね、はい、今日非常によく分かりましたけれどもね、はい、この、ジャズフェスティバルですね、琵琶湖ジャズフェスティバル、東近江ということで、うん、もうまあ軽く紹介させていただくんですけれどもね、はい、もうどうですか全部で、うん、会場が15個あるんですかね。かなりもうこの東近江市の中で至る所で音が鳴ってるような状態になってると思いますけれどもね、まあ、ざっと紹介しますと延命公園、う
ん、延命公園
にもステージがございます、はい、こちらには、サウンズオブ良善さん、
うん、
ね、も元祖吉田兄弟さんとかね、ちょっと気になる名前がございますけれどもね、そして八日市駅ステージ、八日市駅ですね、うん、
はい、
こちらの高野瀬真也さんとかね、うん、いつも、この番組にもメールいただいております、はい、団長、
団長もね、
そして、FM 東近江で大活躍のルイ君ですね、
ルイ君ね、
ルイ君、あとそして徳さん、
はい、
ね、あとは篠宮拓人さんですかね、うん、なんかが、八日市市駅ステージで、はい、
うん、
ね、そしてあとピアガーデン、
ピアガーデン、
ピアガーデンステージというところとかね、うん、ここは、きなりキャンプ、
うん、
ね、そして、はい、アコニカ工業高校、うん、ね、そしてこれ川北くんがね、
はい、
まあ、我々の
川北秀明がね、
秀明、うん、我々の非常に親しいギタリストでございますけれども ね、出ます、うん、そして本町通りララポートステージ、
はい、
こちらの方では湯浅正也さん、うん、
岩佐君 ね、はい、
まあ、気になる名前で言いますと、うん、私、面識はございませんが、スマンって書いてますねスマンって書いてますね、
発音が違うかもしれないね、
違うかもしれません、うん、スマンって書いてます、うん、はい、そしてアピアセントラルコートステージ、
はい、
アピアの長いですね、うん、こちらも、葛島エリー&フレンズですから、はい、もうそれこそ
エリがね、
ね、エリちゃんが、我々もよく知ってますね、うん、はい、あなたもよく一緒にやってますよね。
そうそう、今度また一緒にセッションやるんですけど ね、
こちらがジャズ で、う
ん、ジャズで
参加ということですしね、はい、そしてアピアホールステージ、
うん、
こちらの方が、どうですかね、サンドストームさんとかね、はい、西村ゆかりグループさんとかね、はい、いろいろ出られますけれどもね、はい、そして、東近江市役所別館1階のカプリステージ、
うん、はい、
こちらの方が出待ちジャズトリオ、
はい、
そしてモンキープレスさんとか、うん、メロンオールスターズさんとかでね、はい、いろいろ、はい、出るみたいですけど、うん、そして大正ホール、
大正ホール、
ね、大正ホールには、ルイ君、
うん、
そして七星、
うん、
ね、そして東の森さんとかね、はい、あと近江商人さんとか、ね、
あのセサミスリーさん、
セサミスリーさん、あの
小野田さんです、
あ、そうですか、
はい、
小野田さんの、
はい、
なるほど、セサミスリー、
そうです、
なるほど、セサミで、
うん、あ、ごまですな、
今回セサミごまで
ごまさん、
ごまさんで、なるほどね、うん、そしてこれが、近年
今年
寺ごめんなさい、今年寺ステージですがね、うん、こちらの方がピーナッツバターさんとかね、はいはい、
ピーナッツバターさん、この間ね飲み屋さんでわざたまたま一緒になりました、
あ、そうですか
飲み屋さんで、
ピーナッツバターと、はい、あ、なるほど、そして、近江八幡ブルース一座さん、 ね、豪州音頭とか、
はい、ここね豪州音頭で非常に由緒あるところなんです。
住職さんが歌うんですかね。
いや、
あ、じゃないのかな。
なんかここね、なんかあるんですよ。僕もちょっとはっきり忘れましたけど、はい、歴史が。
あ、そうなん
ですね。はい、豪州音頭に関しましてね、
プレイイベントでね、僕行ったんですよ。
はいはい。
そんだらもう目の前で豪州音頭歌ってもらいますね。
あ、そうです。
なかなかいいもんですよ。
へえ、その楽しみですね、なかなかいろんなもの見れますね。
はい、
そしてファミリーマート四日市東浜店、うん、
はい、
前ステージ、ね、こちらの方はチキンソウル、
はい、
で
1時、
そうですね、
お昼の1時ですね。1
時から1時45分ぐらいが、うん、チキンソウルの出
番。私あのガンガンやりますんでね、
はいはい、こちらの方も、ぜひとも
楽しみに、
ね、見に行っていただきたいですけどね、うん、あと乙女プロジェクトさん、
はい、
ね、書いておりますけれども、そして、広島外科前ステージ、
うん、
こちらの方が、村田オールスターズさんとかね、ローリングソーバットさん、
うん、
ね、ピースフルワールド、ね、なかなかたくさんの方が、ね、うん、出らし、出るみたいですけれども、そして、東近江市役所、メインステージ、
はい、
こちらは聖徳中学校、
うん、
近江兄弟社高校、うん、玉川高校、はい、ビッグスイングビーンズ、うん、玉川高校私の知ってる草津の学校ですかね。
あ、そうですか。あのビッグバンド形式のやつなんでね、ジャズの。
そして八幡高校、八日市高校とね、
う
ん、この学校の名前で、
そうそう、
ね、出演される方
大状態ばっかり
ね、うん、こちらもなかなかまた一味違ったやつがね、うん、いけるんじゃないでしょうかね。そして東近江市役所別館2階のステージですね、うん、こちらの方もサントスさんとかね、はい、中田浩二&ベイビーブルースバンド、ね、
はい、
うん、福島岩尾&ハルズブルースバンドとかね、うん、
はい、
出るみたいですね、ね、もう出演されるみたいですけれども、
その後に次に書いてるのがね、
はい、
僕の知ってるマキちゃんね、渋沢マキちゃんがね、はい、ギターで弾いてるんですね。
あ、はい、それがその、
あのマサフィリオ、マッキーソルティークルーっていう ね、
ね、
もしかしたらここ僕ね、顔出すかもしれない。
あ、そうですか。なるほど。東近江市役所別館2階ステージですね、
はい、
う
ん、ほぼこのメンツでまた5月の10日に、はい、モリアンブルーでライブがあるので、
はい、あ、 そうですか、
その、ね、前夜祭というか、ね、
そうですね、またこちらの方見ていただいて、また、ね、
そちらの方見ていただければ
楽しみにしていただ
けど ね、
ね、うん、思いますけれども、はい、そして近江酒造ステージ、こちらの方が、ボイスノートさんとかね、うん、はい、本郷恵子&中島君和さん
かな、
うん、かな、あとスイング、
はい、
ファイヤーフライ、
はい、
とかね、うん、さんとか、たくさんのご出演でございますけれどもね、そしてコミュニ、ね、コミュニ言えませんね、
コミュニティ
違います、コミュニティセンターホール言えないですね、コミュニティセンターステージ、
はい、
あ、センターホールステージですね、うん、こちらの方がブラックリスターズさん、はい、そしてペガさん、
うん、
そしてラスゲッロスゲッツさんかな、松本真由美&稲沢京子さんというのかな、うん、
はい、
ね、などなどでございますけれどもね、こちら、東近江市も15カ所、
うん、
ね、
ね、
もう至る所で本当にね、もし天気が良くてね、うん、暖かかったりすると、
そうそう、
もうお散歩しながら、うん、この東近江市をね、ブラッと、
は
い、いろんな、場所でジャズをやっておりますんでね、うん、
バザールもありますしね、
バザールもありますしね、
焼きそばとかね、
そうですね、いろんな食べ物も売ってるみたいですしね、はいはい、もう本当にこのもう手ぶらで、
そうそうそう、
もうブラッと、ね、来ていただく感じでね、うん、本当にたくさんの音楽に触れ合えるイベントになっております、
うん、
4月の5日日曜日、次の日曜日ですね、
日曜日ね、
はい、東近江市至る所で、
はい、
参加バンドが100グループ以上とかありますけれどもね、うん、ステージが15ステージということで、この番組に出ているチキンソウル今市からも、
はい、
至る所に顔を出すかもしれません、
かもしれない、
はい、そこら中でフラッと、はい、ね、今市からを探せみたいなことで、ね、楽しんでいただくのもありかなと思いますけれどもね、はい、ぜひとも楽しみにしていただきたいと思います、
はい、
メールの方をいただいておりますので、うん、ご紹介します。はじめさん、ちからさん、さいまさん、こんばんは。
こんばんは、
2週間ぶりに生放送に登場、
あら、
モカです。
はい、
ん何か間違ってるような気がという、チーンお願いします。あ、ブーが来ましたね、
はい、
はい、というわけでね、地獄の5連休かっこ創業短縮で、
ね、
体がなまってまして、
うん、
明日から社会復帰できるか心配です。
あ、なるほど、ね、
なるほど、長い休みの後ですからね、うん、はい、そんな時に頑張れる方法ってないですかね、
頑張る、
あったら教えてください、よろしくお願いします、ね、モカかっこパイーン、
パイーン、
パイーンですね、はい、追伸、はい、パイーンとは、
うん、
岐阜にあるショップで改造した日産スカイラインのエンジン音のことです。パインと聞こえるんですって、そう呼ばれています。やっと説明できました、うん、なるほど、パインというのは、
うん、
そうなんですね、
パインじゃないんですね、
パインじゃないんですね、パインなんかな、
パ はい。
なんか言ったもん勝ちみたいなことになってますけれどもね、正解が知りたいところですけど、パイーンじゃないんですね。
パイーンがいいんですけど、
ね、それちょっとほんわかして、あんまりこう、
スポーツカーの感じ
で、ね。スポーツカーの雰囲気出てないですね、それは。ね
え。また村上昇一師匠のね、ドゥーンの方が早そう
です
ね。
そうそうそう。それやったね、そっちの方が早そうな感じですけれどもね。うん、なるほどね。そうですね、社会復帰できるか心配ですって、体がなまった時の、うん、ね、頑張れる方法、うん、なんかありますかね。は
い、頑張らないことです。
頑張らないこと。頑張りすぎないこと、
ね。そうそう。肩に力入ってもね、ろくなことないですからね。
こう、なんていうか、少しずつこう、こう、上げていく感じでね。でね、うん、まあ、だって野球だってね、プロ野球だって、そのためにキャンプがあって、オープン戦があって、ね、そしてペナントレースですから。
で、オフがある。
オフオフ、長いオフがありますけどね。
一軍上がれなかったと
ずっとオフやった。ずっとオフやったっていうのありますけれどもね。はい、まあ、しかしね、パイン・モカさん、はい、ね、もう明日から社会復帰頑張っていただきたいなと思います。次の曲なんですが、もう今日も、だんあったかくなってきたということでね、うん、いい雰囲気の曲を、目白押しでございますが、スモーキン・ロビンソン&ミラクルズで行こうかなと思うんですけれどもね、もうこれはもうビートルズがカバーし、うん、この曲に関しては、うん、ビートルズのカバーが非常に有名で、はい、どちらかというとビートルズの曲じゃないかと思ってらっしゃる方もたくさんいるかもしれませんけれども ね、うん、ね、スモーキー・ロビンソン&ミラクルズですが、1960年代ですかね、うん、はい、黒人の、ソウルグループといいますか、うん、はい、もうそれこそ当時でいうポップスでございます。
もう、ね、もう王道ですね、
王道でございますんでね、うん、もう本当にこの方たちの曲は至るところで、それこそラジオ、もちろん、コマーシャル、はい、いろんなところでなっていると思いますんでね、耳にされた方も多いと思いますけれども、はい、今日はその中でも、うん、私もね、何度かカバーでこの曲をやったことがあります、ね、非常にね、演奏してても楽しい曲、歌うとね、非常にこう力の入れるところと抜くところがとても歌ってて心地のいい、うん、いい感じの曲でございますけれどもね、はい、聴いていただきたいと思います。スモーキー・ロビンソン、アントン・ミラクル、You really got a hold on me。 はい、聴いていただきました曲は、うん、スモーキー・ロビンソン&ミラクルで You really got a hold on me でございますけれどもね、うん、この曲ね、僕結構バンドでこう、はい、カバーしてた頃はね、うん、メンバーとYou really got a hold on me と呼んでましたけれどもね、もう有名な曲でございます
ね。ね、まあ、ビートルズのセッションで ね、 そうですね、レッド・イット・ビーの映画でやってますけどね、やったらね、ジョージ・ハリスが頑張ってね、コーラス入れるんですけどね、ちょっと声が出にくいところ歌わされてるんやね、かわいそうに、
ね、そこも楽しい、面白い、見てる側としてはね、うん、結構ね、面白いところでございますけれどもね、うん、聞いていただきましたけれどもね、はい、まあまあ、そうですかね、明日から新年度ということで、
新年度ですよ、
はい、うん、新年度の抱負、はい、
抱負
何かありますか。
僕ね、はい、運動しないといけないというほぼ命令に近いものが出てきますよね。
命令に近いものが
もうね、はい、なんていうんですか、お医者さんに面談に行きなさいみたいな感じ。要するにメタボっていうやつですね、
はいはいはいはい、
あれにちょっと引っかかってきそうな雰囲気になってましたよね。
ほう、
年代も年代なんで、ね、はいはい、年齢も年齢なんで、そうですね、そこの部分で引っかかりますよね、
はい、
面談を受けてこれからまあ月に1回とかなんかあるんでしょうね、
はいはいはい、
運動してますかってよく聞かれるんで、
なるほど、
これやらないとまずい、
しないとダメですね、
まあ、自転車乗ったりとかね、たまにするんですけど、でもたまにですからね、これをまあ継続的にね、はい、やらないと。昔はねよく走ってたんですけどね、夜中悪いことしてないですよ。
悪いことしてないです、ね。
単なるこう普通にジョギングしてね、汗流してっていうのをやってたんですけど、最近はね、ちょっとね、かまけてますね、完全にね。
しない
ね、なんとかしないとね、
ダメです。
そうそう、ライブももうぜいぜい言いながらやってるんで、
そうなってきますよ、
やっぱりね、それをクリアしようと思うとね、きっちりしたライブをしようと思うと、やっぱり体力が、
体力作りが必要ですよね、
必要ですよね。
ステージの上ってね、非常に体力が消耗しますからね、
意外とね、
暑いですから、
まあ、暑いですね、
照明、はい、そして電気機器がたくさんありますから、ステージの上ってね、
意外と
客席で見てる以上に暑いんですよ、ねね、もう立ってるだけでも結構、
ね、夜店のひよこみたいな感じずっとね、
そうそうそうそう、
電球に当てられてる、
当てられてる感じですからね、非常にそれだけでも体力を消耗していきますし、うん、はい、もう夏場のライブなんかっていうのはもう大変でございますのでね、本当に体力作りは必要かなと思います、
ね、またね、ライブがずっと重なってくるとやっぱりね、
うん、
しっかり体力を、
そうですね、
溜め込んでやらない
と。じゃあ体力作りがモットーということで、
はい、もうね、こう暖かくなったらね、やらないとこれ絶対ね、もう自分のためですね、これ完全に。
なんか野球でもやりますか。
野球はダメなんですよ、僕。
ダメなんですか。
手がやられてしまうんで、ね、
手がやられてしまう、
地球ビースとかすると嫌なんで、できるだけ
避けて。
最近は避けてるんですね、ボール関係は。
ボール関係、うん、ボール関係ボール関係っていうのはね。
そうそう、月指怖い、
ね。そうですね。うん、まあまあ、新年度豊富。まあまあ、新年度、
はい、
というところで言うと、まあ、あまり、我々どちかというと関係のないところでございますけれども、うん、あ、まあでも4月の1日というと、やはりこう、ちょっと新しい、うん、ことの始まりという感じはしますしね、はい、まあ来週の放送からはまた新しいコーナーもできればな、というふうにも思ってますけれども ね、まあまあ、僕の抱負というか、で言うとですね、やはり、まあまあ、この番組がね、皆さん、たくさんの人に知っていただくためにも、やはり面白い番組にしないといけないなと。
うん、面白いこと考えてんや。
面白いことを考えたいなと。
一番ね、吉本の芸人さんでもきついな、なんか面白いこと言うてっていうのが一番きついらしいですからね。
それが一番きついですから ね、だからね、まあまあでもね、本当にこうたくさんの方に聞いていただいて、たくさんの方からメールいただけるような番組を作りたいなというのがね、やはり、ずっと目標でございますんで、まあ、新年度になってもですね、それを目標に頑張っていきたいなと、このように思っております、ね、というわけで次の曲ですが、まあ、新しいスタートということで、この曲を聴いていただきます。アナログボックスでスタート。
I'll play for you and out for future.
はい、聞いていただいてます曲がアナログボックスでスタート、
う
ん、ね、夢なんて叶った時がゴールでございますからね、叶うまでゴールしてないということですから、うん、もうそこまで頑張りましょうっていう、ね、メッセージを込めております。
あ、なるほど、
ね、ね、まあまあなかなか、うん、思い描いた通りには
まあね、
いかないですけれども ね、
あっちに傾き、こっちに傾きですが ね、
はい、新しく社会人になられる方もですね、うん、まあまあ1回2回3回4回と失敗があってもですね、うん、ゴールに向かって進んでいっていただきたい、
は
い、
前に行けばゴールに近くなるんです
よ。そうなんですよ、うん、ね、立ち止まらなければいいんじゃないかと、うん、ちょっといいこと言いましたね珍しく
珍しく、
はい、ね、と思っておりますけれどもね、はい、というわけで、この番組は来週から、新しく
はい
ね、
また新年度、
新年度を迎えますんでね、うん、4月ですからね、はい、新しいコーナーも何かできればいいなとこのように思ってますんでね、うん、また皆さんの、メッセージも
メッセージ、ね、
たくさんいただきたいと思いますけれどもね、うん、そしてまず、今週末ですか、今週末日曜日ですね、
日曜日ね、
4月の5日、うん、琵琶湖ジャズフェスティバル、
はい、
こちらの方ぜひともね皆さんブラッと、
ブラッと
お散歩がてら、
はい、
いろんな会場を見に行ってね、
うん、
そして今一からを探していただ
きたい、探してください、
ね、もう気軽に声をかけていただいて、
まずは、
はい、ね、もうあの何でもしますから
できることは何でも
させてください。できればあのもし見つけた方はね、何か面白いこと言ってって言ってください。
そうそうそうすごいハードル高くなる
っていうね大変でございますけど、
まあ、あのお昼はジャズフェス出ますけども、ね、夜は、ね、近江八幡の方で、ピッコロというお店でやりますの で、
はい、ですね、
まあ、これもあ見に行っていただければ、非常
にリラックスした感じのライブになるんじゃないか、うん、なと思いますので、ね、
はい、
あのそちらの方も楽しみにしていただきたいと思います、うん、います。それでは今日もチキンソウル今一からと、
はい、
そして天の声サイマさん、そして私、うん、初めてお送りしました。また来週も7時から聞いてください。お気に入
りさよなら。
チキンソウルのガッチキンソウルのマシチンダマシチンダマシチンダマシチンダ。
はい、皆さん、こんにちは、おはようございます、こんばんは、こんばんは、チキンソウルの勝手に伝わりましたの今一からでございますと、ね、今日はもう何ですか、ちょっと暖かくなった感じ、ちょっとねずっとぶり返してたんでね、桜のつぼみもちょっと、もう一回ちょっとあの服着てみようかなという感じになっておりましてね、開花の方が多分遅れてる感じになりますけどもね、まあまあこの、放送聞いていただいてる時ぐらいからボツボツ本当に咲いてくるんじゃないかなという感じがしております。昨日ね、またニュース見てましたら、まだまだあの WBC のネタはあちこちでやっておられましてね、イチロー選手の不審も引っ掛けたというかね、イチロー選手のインタビューをちょっと見てましたらね、まあ、なんせ、まあ、本人が一番きつかったみたいですけどもね。それでも、その周りがね、今回は、支えてくれたということをね、本人も言ってましたけども。まあ、服の着こなしというかね、野球されてる方はね、まあ、よくご存知だと思いますけど、まあ、昔の、まあ、一昔前っていうんですかね、 野球ですと黒いソックスをこうね膝ぐらいまで見える状態にしてね野球ってやってたんですけど、今はだいたいあのもうくるぶしぐらいまで来るあのユニフォームを着てるんですけどもね、イチローさん自体は、まあ昔の感じのスリムな感じの、着こなしをずっとされてるんですけどもね、とりあえずまあ不審だということで、なんかもう選手たち同士なかなかやはりイチロー選手に声かけにくかったと、まあ終わってからですけどね、そんなことを言えるのはね、声をかけづらかったとね、えまあね、世界のイチローさんに、まあ、頑張ってくださいよなんて言えませんからね、何かエールを送ろうということで、26歳のもう若手、もうそのね、代表の中で若手の中の片岡選手が発起人となってですね、いつもはそのくるぶしぐらいまであるあのユニフォームをね、あの膝下ぐらいまでにしてソックスを見せて、練習とか試合に挑んだという。でイチロー自身はその後でそのことは聞いたらしいんですけども、その試合の時にはなんかあのこう球場のね雰囲気が何か違うなと思ったらソックスが全員上がっていたという。でもうとりあえずあなたとりあえず頑張ってくれ、もう何も言わない。ただあのイチロー自身もねやはりそこでやってはいけないことは僕は下を向いてはいけないと、どんな内容であったり、まあね、どんな打席であっても、まあ、三振しても、とりあえず下を向かず前を向いてプレーをしなくちゃいけないというのを心がけてたらしいですけどね、やっぱりね一流の人同士がねやっぱ支え合うというのはやっぱりね、やっぱり最後日本でええことが起こるというかね、神様が降りてくるのか神様が見てるのかというところなんですけどもね、まあまあ、いい結果が生まれたんですけどもね。で、まあ野球ネタでもう一つ言いますとね、野球といえばやっぱりジャイアンツ。ジャイアンツといえばミスター。ミスターといえば長嶋茂雄なんですけど、長嶋茂雄さん、いろいろな逸話があるらしいですけども、その中に一つ読みましたらね、まあこの人もやはりスランプというのがあったらしいんですけどもね、十何打席、ノーヒットということでね、まあ打席に立っても打てないということで深夜宿舎に帰るわけですよね。当然まあ昔はなんですかね、今はホテルでしょうけどもね、昔はもうそういう旅館とかに泊まっておられて、よう畳がよく擦り切れるという状態になってたらしいですけどね、その時の練習の中でですね、長嶋茂雄全裸フルスイング練習という練習をされてたらしいですね。でなぜかというと筋肉の動きを自分で観察するのと、これかわいそうにね、その同僚の選手に見てもらったらしいですよ。クロエさんとかね、まあ V 級時代ですよね、選手が同じその相部屋っていうんですかね、相部屋になるとそれを見せられて、パンツ履いててもいいんだと思うんですけどね、全裸になるらしいです。でバットを振るんですね。そしたら巻き込むようにもう一つのバットが入れるといいスイングになるということで、どうなってるかっていうのをこう逐一見たままを説明せよということらしいですよね。見せられたクロエ選手はたまたまじゃないと思いますけどね、まあいろんなね練習があると思うんですけれども、野球大好きなアナログボックスのはじめさんは野球の時はどんな練習したんですかね。
どうも。
え、
練習ですか。
練習好きそうじゃないもんね。
いや好きですよ。
あ、好きな。
練習ってね、はい、まあ人それぞれですけど、うん、僕は結構ね、はあ、練習が一番好き。だからそらね、うん、学校でね、はい、部活で、はい、やってたら、うん、そらきついでしょうけど、うん、僕ら楽しんでやってるもんからすると、はい、一番楽しいですね、練習は。というのも、うん、例えばノックならノックで、はい、自分のとこばっか球飛んでくるわけですよ。
あ、まあね、
試合中は飛んでくるかどうか1試合で、ね、
分からないし取れにくいところに行く場合もあるからね。
そうそしてバッティング練習といえばね、うん、なんていうんですかね、例えば集中して20球とか、うん、ひたすら打てるわけですから。
あ、まあね、
1打席とかじゃないですから。
そうやね、3球で終わるっていうのね、そういうこともないし、ね、
まあ、もちろんゲームとしての楽しさはない代わりに、うん、かなりね、うん、 なんていうんですかね、ボールに触れる、
あ、ボールにはね、そうそう、ね、
うん、あの触れ合えるので、
うんね、戯れられるんで、ね、そうそうそう、球だけに、だからね、あ、全然球しかついてない、ね、
あの練習は好きです、
練習好きな、
好きです、練習好き、野球に関しては、はい、あの音楽の練習嫌いですけど、
あ、そうやね、
そっち大嫌いです、
大嫌い、ね、
基本的にスタジオワークとか大嫌いですから、
ね、僕も嫌い嫌い、
ですけれどもね、
野球の練習も基礎練習は？
基礎練習走ったりですか？
そうです。
あ、でもね、しといた方がいいですね。
軽く。いやいや、うん、あの好きかどうか。
ああ、しょうがないしやってるっていう感じかな。
しょうがないっていうのは好きじゃないってことだよね。
うん、そうですね。あのやっぱ走ったりするの一番偉いですから。うん、でもそれをやっとかないと楽しめないのでね、はい、その後。
ああ、ね、
やりますけどね、軽くダッシュとキャッチボールと、はい、っていうのはやりますけどね。
僕ね、草野球の時に一番嫌だったのはね、高いフライ。
高いフライ、
高いフライのね、練習でも嫌やったもん。
あ、そうですか。
高いフライ嫌い。どこか分からへん
のね。まあまあね、あの距離感つかみにくい時ありますけれどもね。うん、
まだね、なんとなくゴロとかはね、はい、あの、言い訳立つのよね。ちょっとバウンド変わった
からね。変わったとか。
フライはね、基本的には放物線やからね。
そうですね。
まあ風が強い言うてもね、それは大体分かるんですよね。
でね、やはりね、はい、例えばセンターを守っていれば、うん、レフトとライトが、
はい、
そして、レフトを守っていればセンターが、うん、ライトでもセンターが、ね、はい、その言ってあげる、
あ、そうね、
前とか後ろとか、
はいはい、
で内野から見て右とか左とかね、
うん、
言ってあげた方がいいです、
ね、あ、ね、
あれ言わないとね、本当に分からない時ある、ね、あの天気がいい時ほど分かりにくいですね。
スカッとね、
うん、スカッと晴れてる時のフライって、ね、非常に分かりにくい、
はい、ね、
あとナイター、我々ナイターってそうそう慣れてないでしょ、
本当にないでんな、ほんでそこで
いいですか、
はい、どうぞ。
はい、分かりにくい、
分かりにくいね、あれ本当です。
で、あの野球用のグラウンドならば、うん、まだいいんですけど、はい、あの多目的グラウンドと野球場とか、はい、サッカー用とかでね、はい、照明の角度が違うんですよ、
違う、
ね、だから多目的なところでね、うっかり野球なんかやってしまうとね、は
い、
あのほんまにフライが分からないんですよ、
スッと入んねんね、目の高さというかね、
照らすところが下とか上とかがあるんで、ね、うん、サッカーなんかやったらもうほとんど下だけ照らしてるし、ね、やはりね、そういうのもあるから、ナイターは分かりないですね、
ナ
イターないですよ。あとね、先ほど言ってました、ソックス、
ソックス、
あ、話ですけど、あれはね、うん、僕の知ってる知識で言うとね、うん、イチロー選手のあのスタイルっていうのは、うん、真っ黒の、
はい、
まあ、チームカラーの一色のソックスを履いて、膝ぐらいまで見せるっていうのは、あれね、ちょっと今名前をど忘れしてますが、ジャック・ロビンソンやったかな、違ったかな、まあとにかくね、メジャーリーグ初めて、黒人でメジャーリーガーになった人がいるんですよ、
はいはい、
昔にね、うん、昔は黒人さんはなかなかメジャーリーグがやれなかったんですよ、
ね、
やはりそういう、まあ、差別的なものがあったり、うん、いろんなことがあって、はい、でその時に初めて、なった有名な選手がいらっしゃるんです、はい、その方のスタイルなんですよ。でその方がのなんか記念日の時は、うん、日本に来てる黒人選手なんかも昔からね、その日だけは、うん、そのスタイルにしたりしてね、その名前がついて
る、ね、
うん、そういう名前がついてるんですよ、うん、メジャーリーグでも黒人選手がその日はみんなそうしたり、ね、うん、するような格好でね、あれ僕ね、それこそどうですか、10年くらい前から、うん、その話を聞いて、僕もあのスタイル気に入ってました。僕も自分のチームで必ずあのスタイル、
うん、あのスタイル、
常に真っ黒のソックス で、
ね、
で結構ね、うん、草野球でやってる人誰もいなくて、当時最初でソックスもあんまなかったんですよ、それ用のソックスっていうのは、
一
色黒一色のソックスとかっていうのは、はい、あの当時あんまなくて、見つけて入ったんですけど、みんなバカにされたんですけど、うん、前回の WBC の時に、うん、イチロー選手が初めて、まあ、ああいう場所でやったんですよ、うん、それからですよ、
うん、
もうみんながそれを真似しだしてね、あんだけ僕バカにされてたのに
勝てば官軍というか
ね、そうそうそう、時ですよ、そうそうそう、その時にね、はい、やられたんですよ、
ね、
僕も気に入ってますけど、そうですね、でも、うん、まあまあ、しかし一郎選手がね、まさかあんなに不審になるとはっていうところですけどもね、
いろいろ言われてますけどね、動体視力がどうのこうのとか、まあ、フィジカル面というかね、
そうですね、
まあ、35歳ですか、ね、
35歳、6歳かな、
うん、まあ、5、6歳になりますから、はい、その20代というわけにはいかないみたいな感じ言うてますけども、まあ、これからはね、でも、なんていうんですか、あの人も長い こうスパンで考えているらしいですね。45歳ぐらいまでは、うん、現役でやれるためにはどうすればいいかっていうのでずっとトレーニング積んでるらしいので、はい、まあこれからはまたスタイルは変わるにしてもね、やっぱりアブさんじゃないですけど、
そうですね、
長いね、こう選手生活は送ってもらいたいですね。
うん、うん、そうですね。やはりこうなんかメジャーとかの選手ってね、はい、よくね、変な話ね、10年メジャーに在籍してると、その後年金みたいなやつがあってね、
うん、すごい
額を死ぬまでもらえたりするんですよ。で、そんなんはもう資格があるかもしれませんけど、うん、そういうのじゃなくね、はい、なんかこうやはりずっとやり続ける、はい
ね、岩田哲五郎とかね、
あ、懐かしいですね。
野球の歌
で、東京ガメッツでしたっけ、ね、東京メッツでしたっけ、
ガメッツはまだ
間違えましたね、東京メッツでしたっけ、
東京メッツ
ですね、ガメッツは違いましたね。
そんな名前やったらお客さん
公演あ、そうですね、メッツでしたね。
お後がよろしい、
よろしいかな、よろしいのかな。
まあ来週はね、新コーナーがね、
あるかな、
あるかなっていうのがね、まあ、もうとってもいい感じのネーミングを初めが考えてくれたと思いますのでね。
またハードル上げました ね、
ね、まだ思いついてない。僕みたいなダジャレなみたいなのはないと思いますのでね、ま、それはそれでね、
まだ思いついてないというのにあなた
さっき、だから思いついてないということはもっと広がってるわけよね、可能性が。
そういうことです
ね。なんかのキーワードを使いなさいって
私は
手
に止まってない
、ね、まあその辺はね、また来週聞いていただければと思います。まずはね、そんな感じで、はい、頑張っていただきましょう。アナログボックスのはじめさんと、
はい、
天の声サイモンさんとチキンソウルの今井力でお送りしました。それではお気に入りです、さよなら、
ガメッツ。